小学生ボランティア新聞令和2年3月発行やまびこだよりナンバー154。紙面には特集記事、各校のボランティア、地域活動の紹介の2つのテーマが取り上げられています。特集テーマ、災害ボラ、気持ちが動いたら。知ってる？災害ボラ、災害ボランティア。災害が起きた時に自ら進んで行う被災地への支援活動が災害ボランティア活動です。家の中に入ってきた泥出しや石、瓦礫運び、掃除など様々な手助けをします。長野県で起きたこと。2019年10月12日、日本に上陸した台風19号は、各地に大きな爪痕を残しました。長野県では、東北新地域の千曲川沿いで、氾濫した川により浸水被害が数多く発生し、広い地域が被災しました。床上床下浸水の建物は8000棟以上、負傷した人も多く、5人の方が亡くなりました。写真が4枚あります。1枚目、千曲川の堤防が壊れ、泥流が流れ込んで崩れかかった家の様子です。2枚目、上田市の別所線の鉄橋が崩落した様子です。3枚目、飯山市。水没した市内の中心地の様子です。救助用のゴムボートが浮いています。4枚目、佐久市の河川が氾濫し、街並みに濁流が流れ込んでいます。長野県でも災害ボラが大活躍。長野県では延べ75,666人。2019年12月22日時点の災害ボランティアが活躍し、地域の復旧の支援をしました。写真があります。ボランティアセンターにたくさんのボランティアさんが集まっています。ボランティアにもいろんな活動があります。災害現場で行う泥出しや清掃、避難所での手伝い、被災地域の人との交流、物資提供による支援、被災地に足を運べなくても募金や情報収集広報、被災地のものを買ったり、チャリティーイベントを開催したり参加したり、できることは様々です。どんな活動にも活動をする人の思いがあります。そんな思いと自分のできること、やれることが掛け合わさったときに、それはボランティア活動になります。写真が4枚あります。1枚目、浸水した家や敷地内の泥出しの様子の写真です。ボランティアさんの言葉、困っている人を助けたい、何とかしなきゃという思いで来ました。2枚目、家の片付け、災害ゴミの運び出しの写真です。ボランティアさんの言葉、少しでも被災した人たちの力になりたい。3枚目、避難所での手伝いや炊き出しの様子の写真です。ボランティアさんの言葉、笑顔でありがとうと言われるととても嬉しいです。4枚目は、ボランティア活動する団体、ホヤス被災者支援チームの皆さんの写真です。落ちてしまったリンゴを手に、笑顔でこちらを向いています。ボランティアさんの言葉、被災者に寄り添う気持ちを大切に。小諸市立東小学校も災害ボランティア活動をしました。被災した長野市ホヤス地区を訪問し、 農業ボランティアの人にバターナッツのスープを振る舞いました。また訪問前には地域で採れたカボチャの売上金を台風19号災害義援金として日本赤十字社に寄付しました。写真があります。ボランティアさんに炊き出しを振る舞っている様子やメッセージカードを作っている様子です。ボランティアに参加して小諸市立東小学校の子どもたちはこんな風に思いました。炊き出しは初めての経験だったけど、いろいろなことを学べました。みんなで協力して人々を助けることができたので、よかったと思います。人を助けることはこんなにも大変で、すごいことだとわかりました。被災地で炊き出しボランティアを続けている、ほやす被災者支援チームの青木さん。炊き出しの手伝いをし、手作りの温かい食べ物は、心の栄養になるんだなと感じました。住民の方々とは、足りないもの、困ったことがありませんかと尋ね、仲良くさせてもらうことを大切にしています。被災した地域の人たちも、こんな風に言っています。目に見えて地域がきれいになっていき、嬉しい。辛くて悲しくて仕方がなかったけど、また住みたいと思えました。途方に暮れてしまっていたけど、おかげで頑張ろうと思います。ボランティア活動で大切なことは、災害 NGO 優位代表の前原トムさん。小中学生だからこそできることはたくさんあるはずです。どんな問題が今あるのか想像して、感じて、考えて、誰かと協力して行動に移してもらえれば嬉しいです。何かしたいという思いがあれば、できることはたくさん見つかりそうですね。ボランティアの皆さんと地域の方々の交流を4コマ漫画にしてあります。タイトルは、ありがとうを温かく届けたい。登場するのは、ボランティアの女性2人、炊き出しボランティアのおばさん、猫のキャラクターの4名です。猫のキャラクターはコメンテーターの役割をしています。1コマ目。ボランティア帰りの女性。
ボランティア活動で今日もクタクタだ。
もう一人のボランティアの女性。
ん？何やらいい匂いが。
猫もよだれを垂らしてます。二コマ目。炊き出しボランティアのおばさん。
ボランティアの皆さん、お疲れ様です。温かいスープはいかがですか？
ボランティアの女性たち。
え？私たちに？
猫。
なんでボランティアさんに炊き出しを？
三コマ目。炊き出しのおばさん。地域の方々がね、ボランティアさんに何かお礼をしたいけど、何も渡せるものがなくて。と、みんなで話をしてたの。四コマ目。炊き出しのおばさん。地域の皆さんのありがとうの思いを私たちが代わりに温かいスープにしてお届けしているんです。
こちらこそありがとう。
とニコニコと嬉しそうにスープを受け取るボランティアの女性たち。
猫。地域に住む人の思いを形にすることもボランティアなんだにゃー。
各校のボランティア、地域活動の紹介です。まずは豊岡村立豊岡南小学校の活動です。
守ろう私たちの阿武川。私たちから次の世代へ。豊岡南小学校は、南に阿武川、西に天竜川、東には広大な山々と豊かな自然に囲まれた場所にあります。村では松茸が採れることに加え、肥沃な土地を利用したリンゴ、梨、柿などの果物栽培も盛んです。そんな豊かな自然を守っていこうと、私たちの学校では様々な活動を行っています。4月には3、4年生全員で阿武川の清掃活動を行いました。学校のすぐ隣を流れていて、夏には川遊びでお世話になる阿武川。遠目からは綺麗に見えても、ゴミ拾いを始めると、大小たくさんのゴミが落ちていることに驚きました。ゴミがないから、今年は河川清掃をしなくても大丈夫だね、と言える日が来るまで、活動を続けていきたいと思います。また、阿武川の自然を未来にも引き継いでいきたい、と考え、活動しているクラスもあります。阿武川に生息する動植物や鉱物について調査したり、捨てられるゴミを減らすためにどうしたらよいか考えたり、堤防などの人工物が動植物に与える影響を調査したりしています。調べたことを地域の人にも伝えて、一緒に阿武川を守っていきたい。と願いながら活動を続けています。今後も自分たちにできることは何かを考え、行動し、私たちの阿武川を守っていきたいと思います。写真があります。阿武川を清掃したり、川遊びを楽しんでいる写真です。続いては、飯山市立秋津小学校の活動です。守ろう私たちの里山と伝統。地域の方々との炭焼き活動を通して。秋津小学校では毎年6年生が地域の方々に教えていただきながら炭焼きを体験しています。本校がある飯山市では冬になると校庭の鉄棒が隠れてしまうほどの雪が積もります。昔から雪が多い地域では炭焼きは冬場の大切な仕事だったそうです。炭焼きはトンボの里公園の中にある炭焼き小屋で行います。この公園は秋津の自然を守り、人々が憩う場所として地域の方々が整備しています。炭焼きのために、まずその公園の裏に広がる里山の楢の木を伐採します。このことにより、里山が荒れることなく、身近な自然を守ることができるそうです。次に、伐採してきた木を薪にし、これを炭焼き窯に隙間なく詰め、入り口を塞いで火をつけます。そして3日間窯で燃やした後、熱く燃えている薪をかき出し、砂をかけて冷ますと、黒々とした炭が出来上がります。出来上がった炭や製作途中で出た木作液は、地域や保護者の方に還元しています。秋津小学校では、この炭焼き活動を通して、炭焼きという伝統に触れるとともに、伝統を守ろうとする地域の思いに触れ、ふるさと秋津の自然の素晴らしさを再認識し、地域の自然を地域の方々と一緒に守っていこうという気持ちを大切にしています。写真があります。炭焼きをしている様子と出来上がった炭と木作液の写真です。以上で紙面の紹介を終わります。 行お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター、郵便番号 380-0928 長野市若里 7-1-7 県社会福祉総合センター内、電話 026-226-1882、 ファックス026-228-0130、 電子メール vcenter@nsykyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsykyo.or.jp、 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。 やまびこだよりは、長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイル及び音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsykyo.or.jp。 この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話チャイルドライン、フリーダイヤル 0120-99-7777。 困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で、やまびこだよりナンバー154、小学生ボランティア新聞を終わります。